お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編2編3節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編2編の学びをしていますが、マギー博士は続けて無神論の台頭について次のように述べています。ダビデの時代にまでにはかなり多くの無神論者がいました。ダビデは彼らについて詩編14編の1節で次のように述べています。愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしいことを行っている。善を行う者はいない。愚かという言葉は、ヘブル語では正気ではないことを意味します。正気ではない頭のおかしい人が無神論者なのです。もちろんその人は、大学の博士号を持った人かもしれません。しかし聖書は、彼は正気ではないと言います。神様など存在しないという人は正気ではないのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私がロサンゼルスのダウンタウンで牧師をしていたとき、アメリカで指導的な立場にいるリベラル主義者が、長いこと近くの教会で牧師をしていました。残念ながら彼は公然と自分は処女降誕を信じていないと言っていました。ある時私は彼と一緒に特別なバンクエットに招かれたことがあります。その牧師は私の肩に腕を回してこんなことを言いました。マギー兄弟、僕たちはもっと仲良くすべきだよ。なぜなら僕らは同じイエス様を述べ伝えているのだからね。私は彼に言いました。君は本当にそう思っているかい？君の述べ伝えているイエス様は処女から生まれたかい？彼は答えました。もちろん違うよ。僕が述べ伝えているイエス様は処女から生まれたんだよ。じゃあ君が述べ伝えているイエス様は奇跡を行ったかい？彼は言いました。僕は奇跡を信じていない。僕が述べ伝えているイエス様は奇跡を行ったんだよ。じゃあ君が述べ伝えているイエス様は十字架で世の罪のために死なれたかい？すると彼は答えました。もちろん、彼は十字架で死なれたが、世の罪のためなどではないさ。そこで私が続けました。僕が述べ伝えているイエス様は、人間のために身代わりに死なれたんだ。君はイエス様が体を持って蘇られたことを信じるかい？彼は答えました。いやいや、とんでもない。そんなことはもちろん信じないさ。そこで私は答えました。それなら明らかに、君と僕は同じイエス様を述べ伝えているのではないね。ところで君に質問があるんだけれど。私は彼に言いました。君が述べ伝えているイエスに関する記録は何なんだい？そしてその記録はどこにあるんだい？すると彼はただ笑いながらその場を繕い、そして言いました。 もちろん何もないよ。そこで私は言いました。いや、それは興味深いね。僕らの述べ伝えているイエス様に関する記録をちゃんと持っているよ。君たちは持っていないんだね。それなのに、君は僕らを知的反啓蒙主義者と呼ぶんだね。僕は誰が知的反啓蒙主義者だか知りたいものだよ。今日、世が信じているイエス様は存在すらしないのです。そのようなイエスは存在したことがありません。私たちが述べ伝えているイエス様は、聖書のイエス様であり、今日この世に反対があるのは、このお方に対してなのです。私たちが生きているこの時代には、ものすごい宣伝と、神様とキリストに対する力強い反対が次第に強くなっています。さて、そのような神様に対する反対は、どのように現れているでしょうか。神様がこのようになると言われた通りに現れています。もう一度詩編、二編を見てみたいと思います。彼らが何と言っているか聞いてください。詩編二編の三節。さあ、彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。神様が人類にはめられた枷にはどんなものがあるのでしょうか。結婚はその一つです。神様は人類の幸福のために結婚を作られたのです。あなたがクリスチャンであるかそうでないかにかかわらず、神様は結婚を人類に与えられました。今日人々はそれを無視し、片付けてしまいたいと思っているだけではありません。実際に片付けつつあります。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。数年前、若者たちのカンファレンスの時に、とっても可愛らしい女の子が立ち上がって、次のように言った時、私は本当に驚きました。マギー博士、お互いを愛し合っているなら、どうして若いカップルは結婚しないといけないんでしょうか。なんでただ一緒に住み始めることができないんでしょうか。神様が結婚の制度を与えられました。神様はそれに従うように意図しておられます。でも彼らは、さあ、彼らの枷を打ち砕こうというのです。また同時に、彼らの綱を解き捨てようと言います。綱とは十戒です。誰かが私は十戒は必要ないと言ったと非難するなら、その人たちは間違っています。私たちは十戒を守って救われたのではありません。私も試してみましたが、うまくいきませんでした。でもこれは申し上げておきます。神様が十戒を与えられたのです。神様が十戒を与えられたのは人類を守るためでした。十戒は窓から投げ出され、私たちは今まさにアメリカで無法を経験しています。それは犯罪が罰せられないという事実のためです。もしも法律が正しく遵守されていたのなら、犠牲になることのなかったとんでもない数の犠牲が出てきています。ご覧のように私たちは、さあ、彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てようという哲学が流行している時代に生きているのです。神様は、私たちはそのようなやり方で成功することはできないと言われます。絶対にうまくいくことはありません。私たちには抑制されなければならない古い邪悪な性質があるのです。でも人類は今日、すべての抑制を片付けてしまおうという方向に動いているのです。 私たちが住んでいるこの世を見るのは不安です。政治の世界には混乱があります。道徳の領域には堕落があり、霊的な領域には妥協と無関心、そして社会的な領域には気楽さがあります。この豊かな社会はこんなに気楽だったことはなく、人々はもっと楽にしようとしています。私たちはそのような時代に生きているのです。これは非常に気がかりなことですと、マギー博士は述べています。さて、それでは、そのような人間の態度について、神様はどう感じておられるのでしょうか。詩編2編の4節。天の御座についている方は笑い、主はその者どもをあざけられる。これは一体どのような笑いなのでしょうか。この笑いは決してユーモアの笑いではありません。神様はちっぽけな被造物が自分に反抗している姿を見て、そのあまりの非常識さをバカバカしいものとして笑われます。全知全能の神様に逆らうことは、全くもって非常識で馬鹿げたことなのです。五節。ここに主は、怒りをもって彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。これはこの地上に来ようとしている神様の裁きです。人間の神様への反抗は、神様のご計画にどのような影響を与えるのでしょうか。神様はご自分の目的を達成されるために前進しておられます。小さな人間がこの地上ですることは、神様の御心を妨げたり、神様に遠回りをさせたり、神様のご計画を延期させたりすることは全くできません。神様はご自分の目的に従って動いておられます。また神様はこの世に二重の目的を持っておられると思います。神様は天の目的と地上の目的の二つを持っておられると思います。ご自分の天の目的は、ヘブル人への手紙二章の十節にあるように、多くの子たちを栄光に導くことです。そのために神様は今日、ご自分の御名に対して、この世から人々を呼び出しておられます。それが神様の現在の目的です。でも神様にはもう一つの目的があり、それはここに書かれています。六節。しかし私は私の王を立てた、私の聖なる山、シオンに。今日神様は妥協することなく、この地上でイエス・キリストが座られる王座を設立するために動いておられます。もし主の来られるのが遅れたなら、というのを聞くことがありますが、そんな考えは一体全体どこから来たのでしょうか。主は何一つ遅れさせられることはありません。主は予定通りに来られます。主のお決めになったスケジュールです。私たち人間が作ったスケジュールではありません。なぜなら私たちは主がいつ来られるかを知らないからです。主はスケジュール通りに進んでおられ、主をとどめたり、主のご計画を変えさせることのできるものは何一つありません。さて天のカメラは、神様の右手におられる御子なる神様に移り、御子なる神様が語られます。詩編2編の7節。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。この説は、エホバの証人がとてもよく使う箇所ですが、これは主イエス・キリストの誕生に言及しているのではありません。新約聖書を開いて、 神様の御霊にこの箇所を解釈していただければ、それはわかることなのです。この説は、ピシデアのアンテオ家で説教をしたときに、使徒パウロが引用した箇所です。これは彼の最も偉大な説教の一つだったと思います。そして彼は、イエス・キリストのよみがえりのことを語っていました。使徒の働き13章の33節にはこのように書かれています。神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩編の第二編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。繰り返しますが、詩編二編の言及はイエス様の誕生のことに関してではありません。死は始まりがあるという意味では、決して生まれたことはないからです。むしろこれは、主のよみがえりについての言及です。イエス様は永遠の神様の御子であり、神様は永遠の父です。永遠の御子がおられなければ、永遠の父もありえません。御子と父とは、永遠を通してこのような関係なのです。それが三位一体の中での、御子と父の位置づけなのです。誰かが生まれたこととは何の関係もありませんが、誰かが死から出てきたことには大いに関係があります。よみがえりと関係があるのです。エホバの証人は、このことを聞いたことがないのだと思いますが、でも彼らは、ちょっと誠実に調べれば、新約聖書は、イエス・キリストが被造物ではないことをとてもはっきりさせているのを見つけられるはずです。主は神と人の両方の性質を備えておられる方なのです。主は神であり、人である方です。詩編2編の7節はこの教理を支持しています。父なる神様は続けられます。詩編2編の8節。私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。この宇宙の王権は、手に釘の跡のある人なる方が持たれるのです。この説は、よく宣教大会で使われますが、この説は宣教とは何の関係もありません。なぜなら次の説は、宣教のメッセージを台無しにするからです。これに続く次の説を見てください。9節。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。あなたはこれが私たちが今日述べ伝えるべき神様の恵みだと思われるでしょうか。この説には、キリストが最初に来られることに関する言及は何もありません。これは裁くために主が来られる主の再臨のことを語っているのです。主は二回目にはこのようにして来られるのです。それは地を裁くためです。主はこの小さな惑星に来られ、勃発した反抗を鎮められることを意図しておられます。そして主は彼らを鉄の杖で打ち砕かれるのです。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。主は次に地上に来られるときには、人類の反抗を打ち砕かれることを意図しておられます。神様は絶対に裁かれることはないという考え方は、ひどく干渉的です。あなたも私も、裁きの日に向かっている世界に生きているのです。そして神様は確かに私たちを裁かれるのです。さて、いよいよ天のカメラは消え、地上のカメラが入ります。そして今、聖霊なる神様が語られます。 詩編2編の10節から11節。それゆえ今、王たちよ、悟れ。地の裁きつかさたちよ、慎め。恐れつつ主に仕えよ。おののきつつ喜べ。過去数年間聖書を学んできて私が出会った最もびっくりすることは次のようなことですとマギー博士は述べています。この世の歴史の中で神様はいつでもこの世の支配者たちに対するメッセージを持っておられるということです。いつでもです。例外はありません。昔々のエジプトの地にパロが王座についており、若者ヨセフが牢屋に入っていました。世界の歴史の最も決定的な時代の一つに、ヨセフをパロの総理大臣にするために、ぴったりのタイミングで彼を連れ出されることができるように、神様はヨセフを牢屋に置いておかれました。神様はそのように物事を行われるのです。またずっと昔、最初の大きな世界の権力であるバビロンが起こったとき、神様はネブカデネザルの横にダニエルを置かれました。ダニエルはネブカデネザルの総理大臣になっただけでなく、彼を生ける神様の救いの知識へと導きました。そして神様はペルシャ人のクロスが王座に着くまでダニエルをそこにおらせました。そしてクロスは自分の命令を生ける神様の御名によって出すことさえしたのです。あのナポレオンは自分は運命の人であり、神様が彼を起こされたのだと言いました。神様がどのようにこの地上の支配者たちや高い地位についている人々にご自分の御言葉を伝えられたかは非常に興味深いものがあります。聖霊なる神様は支配者たちに言われます。恐れつつ主に仕えよ。おののきつつ喜べ。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は反抗的な人間というテーマで詩編2編3節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。